このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。今回はエピソード17の後半です。前回もそうでしたが、録音の状態がちょっと良くなかったのか、トーマーの声が聞き取りにくいかもしれません。録音方法など改善していきますので、今回はご了承いただければと思います。もし感想などがあれば、ハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。じゃあ、最後の記事紹介ですね。まあ、これはもう本当さらっと記事です。まあ、今回全部ギガ人がネタでしたね。はい、ギガ人さんの記事で、2021年10月6日の記事ですね。
はい、
タイトルがブラジルでもビットコインが法定通貨になるかもしれないというタイトルの記事で、なんか以前ね、エルサルバドルがビットコインを法定通貨として使うよみたいな記事紹介をしてたと思うので、うん、まあ、それの続編というか、まあ、それに関連した記事としての紹介ですね。うん、基本的にはタイトル通りなんだけど、
うん、
反対もやっぱ結構な数いるみたいで、
48% ブラジルでの国民の 48% がビットコインの法定通貨化に同意しているとの調査結果があるとのこと。
そう。賛成者もすごい多いんだけど、やっぱり反対者も結構いるみたいな感じだったかな、この記事は。勘違いしてるかも。
でも可能性があるよっていう感じなんだよね。
そういう話題が上がってるっていう感じみたいですね。
うん、
ブラジルの中央銀行とか証券取引委員会とかとはなんか話がついてるみたいな感じに書いてあるね。
なんかまあ可能性が本当にマジであるんだろうな。
ね、まあその流れが他に波及していく未来があるとすると、いよいよビットコインは無視できない存在になってくるよね。まあ今ももうほぼほぼ無視はできないけど。ていうかあれだね、この間本当におととい、さっきおとといぐらいだけど、ビットコインが600万を超えたっていう。
らしいね。
あの瞬間俺ちょうどビットコインのグラフ見てたんだよね。なんだこの伸びはみたいな感じでめっちゃビビって。
伸びだったんだ。なんか全然知らない。
そう、買ったんだけどスプリットで間に合わず結局、ちょっとだけ損しちゃった。
なんか全然なんかこんなこと知らず1万円分買ったんだよな。なんか10月最初ぐらいにちょっと得した。
そうだったね。まあ俺なんか前、かなり前だけど話題に出してたポルカドット、ポルカドットを3万円分ぐらい買ってたの。それがこの間見たらポルカドット2倍になってて。
マジで。
今6万7万ぐらいになってるはず。
なんかそういう時にさ、もうちょっと突っ込んでみてもよかったなとかさ思っちゃうよね。なんか
そうね。まあもっと突っ込むつもりだったんだけど、ちょっとね、銀行からのこう送金というか、その口座の資金移動がめんどくさくて、プラスなんか細かく移動しちゃうと、なんかいっぱい手数料取られるから、なんか尺でさ。
そうだよね、あれ分かる。
そう、止めちゃったんだよね。まあっていうのがあって、まあ
いいですな。
ビットコインとか暗号資産はしばらくウォッチし続けなきゃなと思っている感じの記事ですね。まあなんかこのブラジルで法律が通過したらまた値段が上がったりするのかな。
上がるか、
まあどういった影響があるのか分かんないけど、まあ、そこら辺をちょっとね、引き続きウォッチしなきゃなと思ったので、まあそういった内容の記事紹介です。
はい。
じゃあ自分は以上ですね。
はい。じゃあちょっと私の記事、3記事です。
はい。
3記事とも、よし、読んどこうってストックして読んでない記事なんで、ちょっと本当にただの自分が気になった記事紹介、タイトルのみ、いや感じになります。
はい。
はい。これは、 ちょっと前にも話題出したラクスト3っていうのがベータ版が出ましたよっていうので、見てみようっていうので、ちょっとその紹介です。
まだベータなの？
まだベータ、まだベータでしたね。
ラクストか。
まあ大きいところでいくと、多分ビューの 3.0 とバイトがまあスタンダードになったんじゃないか、取り入れ、それらが取り入れられて、まあ、使われるようになったから、まあ、早くなったよっていう感じなんじゃないかな。ちょっと早くなって、View 3.0 が使えるようになってて、なんか最新になりましたっていう。それぐらいがなんか、なんだろうな、大きな要素に見えるの。他はまあまあ、それなりに最近のもの取り入れてますとか、そんな感じなんじゃないか。ちょっとこれから読もうかなっていう感じなんですけど。
そうね。まあ、バイトっていうか、ES ビルド使ってるね。
これ、これバイトって言うんだけど、ビートなんじゃないかって思ってきた。
あ、そうなの。
うん。
今度ちょっと、YouTube で調べれば、ね、向こうの人の発音を聞くのが、手っ取り早いからな。
まあ、ビート。
今聞いち
ゃう。ビートか。
YouTube で検索すればいいのか。
なんか記事調べたら、ビートってなんか書いてあって、フランス語で早いっていう意味の。単語ですって出てきた。
あ、本当だ。ビートって言ってる。ずっとバイトって言ってた。恥ずかしいね。
バイトって言ってたよね。
でも発音的にバイトじゃん。
フランス語だから。フランス語。
フランス語なんだ。ビート。まあいいや。これからビートってちゃんと言いましょうね。
そう。気をつけようっていう。
はい。
僕はこれ新人に、それビートですよって言われて恥ずかしかったですって。
そうなんだ。
はい。まあ、そんな感じです。
はい。
なんでちょっと気になったんで、ラクスト3のベータ版ちょっと触ってみようと思います。
はい。
はい。2記事目は、2021年10月13日のエビちゃんの日記っていうブログの記事なんですけど、できるだけ嘘を書かずに計算量やオーダーの説明をしようとした記事という記事です。まあこれ多分この人は競技プログラミングをやっている人なので、よりねシビアな世界にいるから、多分こういうことを気にしながらプログラムを組むことが多いんじゃないかなと思っているから、おそらく自分がこう携わる仕事の中でこうそんな計算量がいくらだからこうだっていうのをね、こう精緻に出せって言われることはないとは思うんだけど、なんかこういうの知ってでもいいかなっていう、そんな気がしたので、ちょっと読み物として読んでみようっていうので、まあストックしてた記事ですね。
なかなかのボリュームですね。
これすごいボリュームなんですよね。
すごいね。タイトル言ったっけ？
タイトル言った。できるだけ嘘を書かずに計算量やオーダーの説明をしようとした記事というタイトル
です。なんかちょうど、まあ、これも一昨日くらいかな、なんか、多分有名なだと思うんだけど、俺知らなかったんだけど、100日後に転職する俺だ、47歳かな、100日後に転職する47歳みたいなツイッターの漫画があって、それの主人公がシステム管理者で、まあ、オンコール、その土日とか夜とかでも電話が鳴ってサーバーが止まったとか切り戻せとか、なんかリリースしようとしたけどなんかよくわからないエラーで動かなくなった、ログインができなくなったみたいな、でこんな会社もうやめちゃやるみたいな感じで辞めるって言った後に、そのなんだ面談みたいな、新しい会社の面談みたいな、面接みたいなのをオンラインで受けた時に、この話が出てきて、この場合計算量とかってか、どういう風に出してますかって言われて、計算量とか考えたことないですって言った瞬間、向こうははい、わかりましたって、わこれ絶対落ちたわみたいな感じの漫画が書いてあったので、それがプチバズりしてて、なんか、計算量とかって普段気にして書くことあるみたいな話だったりとか、まあ何を作ってるかによるけど、一般的なウェブエンジニアだったらそこまで気にしなくて良いとか、ただ出し方は知ってたりとか、そういうものがあるとか、そういう概念については知っといてほしいかも、みたいな感じで、なんか いろんなそういう意見を言ってる人がいて、
うん、
うん、へえって俺も思って、まあ俺自身はあんまり計算量とかは考えたことはないですね。
うん、これ多分コードを書くときって考えないまでもこういうふうにループを組んだ方が早いだろうみたいな、そういうこう感覚とかで同じようなことをやってるはずなんだよね多分。
そうだよね、そのループの回数をこれだったらなんか無駄に回っちゃってんなとかは確かに思うことが多い。
うん、なんか多分それをなんか感覚とかそういう何今までの経験からとか、まあ、ループの組み方がこうがいいっていう知識とかそういうのをこう多分照らし合わせて計算をすると多分いつもやってることになるとは思う、計算量ってね。
うんうんうんうん、そうだよね。まあ、
うん、
あえて、
あでも、うん、そう、あえて出すとかないし、まあこれは、うん、そういう説明をしようとした記事って言ってるから、まあなんかやってみたっていうことなんじゃないかな。
うん、すごいしっかりと書かれてますね。うん、うん、素晴らしいですね。
ね、まあちょっと暇な時間に読んでみてはという紹介記事でした。
そうね。うん。まあ多分こういうの何も考えずに変にやってしまう人もやっぱそれなりにいて、うん、まあそれが結局なんだろうね、 N プラス1問題とかそういった話につながってくるとかいう話なのかな、
うんうんうんうん、
とかちょっと思うので、
うん、
うん、それを回避する術みたいなのはさすがにここには載ってないのかな。計算、計算量を出すだけだから、
うん、まあね、
なんか回避策みたいなのは書かれてないのかな、このブログには。
ないと思うけどね。まあループの中ループがあったらこんな計算量がとか、なんかそれぐらいはちょろっとね言ってるかもしれないけど、
うんうんうん
うん、
なるほどですね。はい、まあかなりボリューミーな記事なので読むのすごい大変だけど、
うん、そうです。ブログの最初にもね、落ち着いてくださいみたいな感じのこと書いてあるから。
うんうん、
これちなみに、なんか参考文献にある本が、この記事の最初に、ちょっとこの記事合わないなと思ったら、うん、一番下に参考文献があるんで、それをお勧めしますよって言ってるのがあるんで、まあ、ちょっと数式が多いから、うん、うわ、これ難しいみたいな、嫌だなっていう人がいたら、そっちを多分見てみた方がいいんじゃないかなっていう思います。
はい。ありがとうございます。
はい。これ2記事目以上です。
はい。
3記事目。これはね、結構気にしてたことなんですけど、記事はパブリックキーの10月15日の記事で、会社員がリモートワークで働く GitLab が今日、米ナスダック市場に上場。時価総額は約1兆2000億円に。というタイトルの記事です。うん。記事の内容は、まさしくこのタイトル通り、GitLab が上場しましたよっていうので、まあ、9月ぐらいになんか、IPO 申請みたいなのしますっていうニュースが確か出てて、うーんと思ってて、GitLab の株買えるなら買いたいな、買ってみたいなっていう、勝手に思ってて、見てたんだけど、なんか楽天証券使ってるんですけど、買えねえとか思って、なんか、ドキドキしてます、今。で、それはいいんだけど、一応記事の中にね、紹介されてるのがさ、まあ、GitLab ってなんか、どういう会社みたいなちょろっとだけ言ってて、サブタイトルっていうのかな、こう文章の中のタイトルみたいなのがあって、徹底した文章化と情報公開の文化を持つ GitLab って言ってて、これはなんか社内の文化がこういう理念に沿ってこう育ってますっていう、なんかそういうのがあるのかな、
うん、
違うな、GitLab が公開しているリモートワークのマニフェストで、リモートマニフェストっていうのがあって、皆さんこれを読んでくださいみたいな感じでマニフェストが書いてあって、心つで、GitLab 自体がもともとリモートワークが前提の会社なんで、まあこれは今リモートワークせざるを得ない、まあ今この時期の会社は結構参考になるんじゃないっていう風に紹介してますね。
うん。
うん。まああと他にもちょろちょろそういうの、中身こんなのかって、なるほどと思わされますみたいな、なんかそんな口ぶりでいろいろ紹介してます。
そうっすね。
うん、なんで、まあ、参考にすべきじゃないでしょうかって、最後に、記事は終わってるんで。まあ、確かにね、と。
どっかで聞いたか読んだかしたけど、GitLab は本当に世界中のエンジニアが入っていて、
うんうん
うん、まあ、全員リモートっ ていう風に言ってたんだけど、だからもともと会社がなくて、
うん、
その会社本社の場所がないんだよね確か、
うんうんうん、
で、だから全部面接とかもオンラインでやっていて、
うん、
っていう状態らしくて、ただなんかできるだけ時間帯が揃うようにリージョンというかその経度は近い人たちを集めてるとは言ってはいたんだけど、なんかね、なんかで聞いたやつだと日本人、その人日本人で日本にいて、
うん、
ただそのメンバーがアメリカとブラジルとニュージーランド、ノルウェーかなとかの人たちがいる、
うん、
比較的そっち側の時間帯が多い人たちのチームに入っちゃったらしくて、
絶対夜にやるじゃん
そう、ミーティング開くと夜になるみたいな話とか、
うん、
まあそういうのが大変とか、
うんうん、
いう話をちょろっと小耳にしたか見たかした記憶がなんとなくある、
うん
うん、まあっていうぐらいだからね、まあ、いろんなノウハウがあると思う。そのコロナとかがね始まるずっと前からやってるしね、
うん、本当にずっとやってんだなっていう感じ、
うん、俺が初めて見た GitLab は社員数が200人ぐらいだったと思うんだけど、
あ、でもそんなにいたんだね。
俺が出会った時はもうロゴも新しくなったばっかだったかな、
うんうんうん、
だから GitLab って検索をするとめっちゃ怖いげっそりしたタヌキみたいなやつが出てくる時代に出会ったでね、確かその時はまだ社員数200人ぐらいだったんだけど、今は1200人以上いるんだね。すごいね。
すげえ。まあ本当に今まさに時代に合ってる感じだね。
うん。あ、ちなみに今現時点では社員数は1500人を超えてるみたいだね。すごいな。
あ、そう。いやー、なんか、なんだろう、どういう風に会社、社員数が大きくなっていくんだろうなとか思うな。
確かね、その GitLab が GitHub からなんか似すぎだよって怒られたかなんかで、GitLab の7までって GitHub にすごいGitHub クローンつって GitHub をこう似せてったんだけど、
うん、
GitLab の8ぐらいから、
うん、
結構独自路線に切り替えたんだよね、方針を。GitLab は GitLab、
うん、
みたいな。で、ちょうど俺がそれを使ってた時だったんだよな。あの、
うん、
前職の会社のサーバーに GitLab を入れて動かしてたから、下手したらもしかしたら今も、この会社では GitLab の8.6 とかが使われてるかもしれないけど、
うん、
うん、そういう時に一番 GitLab を触ってたかな。
うん、 GitLab ね、ほんでクローンだと思ってたけどね、なんか
ね、
正直自分はね、本当にもう 2,3 年前までは GitLab のクローンでしょって思ってたけど、なんか GitLab を調べてみたら全く違ってて、そのなんか何だったかな、なんかきっかけですごい調べたんだけど、なんか愕然としたね。なんか、なんかロゴかっこいいなみたいな。まず、
だいぶね違う方向に進んでいき始めて、 GitLab の8から変わってって、もう10でもう確実に全く違うものになったかな。
うん、
うん、あの GitHub のクローンでいくと、
うん、
Git バケットか、
うんうんうん、
あのビットバケット、ビットね、 BIT のビットバケットはあの、
うん、
アトラシアンの製品なんだけど、
うんうん、そうだね、
ギットバケットっていうその日本人の方がスカラで作ってる GitHub クローンがあるんだけど、ギットバケットはあスカラ Go で書かれてんだっけな、あのそうギットバケットってのがあって、それはね完全にね GitHub クローン。
これは知らなかったな。
めちゃめちゃ似てる。
すげえ似てるな。
そう、Git バケットはめちゃめちゃ似てる。
うん。
で、これ確か日本人の人が作ってるはず。
ローカルマシンで立てるみたいな需要が多分あるんだろうな、やっぱりな。
うん。っていうなんかその GitLab を触った時に、GitHub、GitLab、Bit バケット、Git バケット。なんかいっぱいあるけどどれ使えばいいんだみたいな感じでいろいろ調べてる時期があったね。
ああ、まああるね。その時期あるよね、なんかね。
あとね、ゴッグスってのもあったな。
すごい、めちゃめちゃ知ってるね、ほんとに。
めっちゃ調べた、確か。 ゴックスが一番似てんのかな。
すっげえ似てるじゃん。
ゴックスが GO で書かれてんだ、うん、GOGS ゴックスっていう、
はい、ゴックス、ゴックス、うん、あ、ペインレスステップホステッドキッズサービスペインレスね。
うん、これはもう完全に一緒。タブの形の位置とかから、
はいはいはい、
何から何まで全部 GitHub と一緒、
ね、GitHub と一緒だというところがペインレスって言ってるのかな。
わかんないけど、
もしかすると、うん、うん、ロゴだけ違うぐらいの勢いだったな。
そうね、ロゴだけ違う、それ以外なんかスターができたりとかウォッチができたりとかもフォークができたりとかも全部一緒。
うん、へえー、
うん、
でも使うところあるだろうね。
まああるんじゃないかな、まあ、特に何だろう、あのスポンサー企業を見てみると中華系が多そうだね。
あ、そうだね、めちゃめちゃ多いね。
中国とかだと GitHub 使えないのかなとかで。
あ、そうかもね、
うん、
なるほど、
そういう縛りがあるところとかだと需要があるのかもね。
うん、なんかマイクロソフトの何がしかが中国で使用できませんっていうニュースもなんかあったよね。
そうね、はい、まあちょっとかなり脱線してしまったけど、もともとの記事は、うん、GitLab がナスダックに上場して、
そう、まあ、上場したという、うん、
時価総額は1兆2000億円と、
うん、だって絶対伸びるでしょ。
すごい覚えてて、うん、今若干後悔してるのが、その GitLab に出会ったのが200人ぐらいの時に出会ったって俺言ってたじゃん、
うん、
その GitLab ジャパンみたいなのかな、それが立ち上がってる時とかに実は触れてて、
うん、
その時はあんまり転職考えてなかったんだけど、なんか、
うん、
一緒に働きませんかみたいなね話をしてたんだよな、だからもしそこで俺がめっちゃ転職したいとか言ってたら、もしかしたら GitLab に入ったかも。
うん、まあそういうことはあるよね、やっぱね。
ね、まあまあまあ、あの俺の今の実力からすると全然入れるわけもないんだけど、うん、いや、そういう夢を、
うん、まあまあ、ほら、その時入ってたら環境がまた変わってることだから。
そうね、まあ今から GitLab に入ろうとしたらかなり大変だと思うけど。
うん、そうね、だから本当に何だろうね、自分の中でさ、これはなんかいいなとか、なんか判断できる人になりたいね。
そうね、そこの判断力と、なんだろう、選球眼というか、
うん、
審美眼をね、あの磨いていかなきゃなと思う、
うん、
今日この頃ですね。
ちょっとね、ちなみにもう一個話すと、そう、なんかそのね、GitLab じゃないんだけど、
うん、
去年なんか JFrog っていうさ、会社が上場してたんですよ。JFrog はなんか割と似てて、あの、似てて、あの、GitLab と少し似てて、やってるところがね。で、まあ、CI/CD をちゃんとやりましょうとか、なんかそういうところが、こう、強みだったんじゃないかな、確か。あ、じゃあ DevOps か。DevOps をこう、しっかり やろうみたいな。そんな感じで、これは伸びるとか思って、俺の株を買ったら、めちゃめちゃ下がったっていう。出始めに上場してすぐ買ったら、決算とかの結果は悪くないんだけど、株価はね、ちょっと下がっちゃったんだよね。
まあ、その最初、一番最初ってお祭り状態だから、
うん、
バコーンって上がるけど、その後ですよね。大体のとこ、そうだよね。
お祭りがね、あの、他に似たようなので買ったのが、あの、ユニティとね、アサナを買ったんですよ。
あ、
ユニティはまさに同じ時期で、JFrog と同じ時期で、ユニティはめちゃめちゃお祭りでそのまま伸びてったんだけど、比較的。JFrog が落ちていっちゃったというね。アサナはめちゃめちゃ伸びました。でもなんか。
やっぱ、プロモーションがうまいところがやっぱ勝つんだね、株価とかはやっぱ。
なんか思う、本当に。JFrog もなんか商品とかサービス見ると悪くなさそうだなとか思うんだけど、
うん、
どうもね、あの、なんか名前を聞かないんだよね。
あんま聞かないね。俺は知らなかったな。
そうでしょ。
うん。
なんかでも、なんかこう、このページを見ると、なんか良さそうだな感はちょっとなんか、思ったりさ、ちょっと感じるものあると思うんだよね。
うんうんうん。
ただなんか、どういうことかよくわからんっていう。
へぇー。
うん、だからなんかこの、なんか上場してる企業とかをこう見てると、ね、結構面白いんですよね。
うんうんうんうん、
これなんかそんなにいいんだみたいなとかさ、思ってなんか使ってみたりとか、きっかけにもなるかもしれないし。
そうですね。
うん。
な
んか、その時はマルチクラウドっていうワードに敏感だったから、これだと思って買ったんだけどな。うん。まあ、いいや。うん、
はい。
そんなと思いましたと。はい。以上です。
なるほど。はい。ありがとうございます。いや、全然知らない企業。まあ、JF ログは俺は全くノータッチだったからね。
うん。
なんか、そういった何かしら面白い企業とか、そういったものも、やっぱウォッチしていくっていうのも大事なのかもね。あとは、うまくいった企業とかは、どういうふうにプロモーションしてるのかとか、ちょっと気になるね。
そうそうそう。うん。意外とね。
うん。
まあ、株価見てると結構、なんか面白い。
なるほどね。まあ、ちょっと、最後、株の話になりましたが。
うん、まあ、株上場の話だったから、まあ、いいんじゃない？
そうね。
うん、
そうね。
うん。
うん。はい。まあ、
はい。
そんなとこですかね。
そうっすね。
じゃあ、まあ、こんな感じで、割とサクサク目に進めたかなと思ってます。
そうだね。うん。
うん、最後、若干余裕が出たのか、若干、いつもな、ちょっとぐだる感じ出たけど、まあ、こんな感じですかね。
うん。
はい。じゃあ、ココナッツテック、シャープ32、33の収録は、これで終了したいと思います。はい。じゃあ、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。